説教、天と地を結ぶ祈り、指導元牧師。
今日は主の祈りの中で、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、この言葉について共に聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。神の御心が天において行われているように、私たちが生きているこの地上においても、あなたの御心がなりますように、そういうふうに祈りなさいということをイエス・キリストは教えられました。ある方がこの祈りについてこういう言葉を書いておりました。この祈りの言葉には喜びと勝利の調べがある。この言葉には何か輝いているものがある、そう書いています。一体その喜び、勝利、輝きとは何だろうか。それはこの地上を越えた天にある主のもとに輝いている勝利、主のもとに響いているこの喜び、輝き、そういう勝利を、輝きを見ているからであります。神によって創造されたこの世界、そういうところに私どもは住んでいるんでありますが、この世界は神から離れ、神に背き、その結果悲しみや悲鳴に満ちている世界となっている。そういうこの世界に神は一人子イエス・キリストをお使わしになった。ヨハネ福音書の初めの方に、その一人子である神、この方がこの世界に神を示されたのである。イエス・キリストのによって天の存在を知らされ、そして天とですね、天の父なる神、そういう存在があると、いらっしゃるということをイエス・キリストを通して示されたのであります。イエス・キリストは神をアバ父よと呼ばれた、そういうふうに祈られたということが書いてあります。アバ父よということは我がお父さんという意味ですよ。私たちの父なる神が天におられるということを決定的な仕方で、確実な仕方でお示しくださったのがイエス・キリストでありますね。したがいまして、イエス・キリストはこの地上の生涯の中で、生活の中で、しばしばこの父なる神に祈っておられるという姿が聖書にもしばしば登場してまいります。例えば群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった、夕方になってもただ一人そこにおられた。あるいは大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただきたりするために集まってきた。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。あるいはその頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。あるいはイエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると 二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。また、マタイ福音書、ルカ福音書、マルコ福音書、この三つの共通する、福音書の中に、その最後のところに、いずれの福音書にも書いてある祈りの姿があります。それは、ゲッセマネのでのイエス様の祈りの姿であります。ゲッセマネでの森でこれ捕らえられる前にこのイエス様はこういうふうに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさいと三人の弟子たちに命じた。イエス様は祈って、そしてしばらくしてまた来てみて彼らの弟子たちの様子を見た。そういうことが3回あった。ところがこういうふうに書いてます。3度目に来てみたが弟子たちは皆寝ていた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい、時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ私を裏切る者が来た。イエス様は最後のこのゲッセマネでの祈りをなさった時に弟子たちに一緒に祈ってくれるようにそういうふうに頼んでたんですけど、弟子たちはみんな寝てしまった。でそれをこう3回もですね繰り返していく中で、イエス様はこの言葉、まだ眠っているのか、休んでいる、もうこれでいい、もうこれでいい、立て、時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される、見よ私を裏切る者が来た。そう言ったんですね。自分が頼みにしていたこの十二弟子たちの中の特にこの三人の弟子たちが、ところがその誰も起きて祈ってくれる人はいなかった、弟子はいなかった。そして実は弟子のユダが先頭になって祭司長たちや律法学者たちを連れてイエス様を捕らえに来たというあの場面が書いてありますよね。これが3つの福音書に共通して書いてありますイエス様のこの祈りの姿なんですね。ユダが先頭に立ってゲッセマネの園にやってきた。その時のイエス様のこのいわばこの最後の祈りはですね、どんな気持ちだったんだろうか。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったという言葉がルカ福音書には記されていますよね。あるいはヨハネ福音書には最後の晩餐において弟子たち一人一人の足をお洗いになったということが書いてありますよね。多分イエス様は弟子たち一人一人の足を洗うだけでなくて、そこにはイエス様のその一人一人の弟子に対する祈りがあったと思います。ここにはシモンもいたわけですけど、一人一人に対する本当に熱い祈りを持って、自分はこれから十字架につけられて弟子たちの前から姿を消してしまう、その弟子たちのこれからの歩みについて心配しないはずはなかった、祈らないはずはなかったと思うのであります。一人一人に対する今後の歩みを父なる神に祈り、そしてその父なる神の全能の御手に委ねていく以外になかったと思います。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく 御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。ルカ福音書はそんなふうにこう書いておりますよ。まあ、一生懸命に祈ってですね、本当に汗を流して祈っていた。そして御心のままに私のこの杯を、苦しみを私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、神を、主よ、あなたの御心のままに行ってください。そういう主イエスの祈りに対して、聖書は天使が天から現れてイエスを力づけた。天使が現れイエスを力づけたとあるのは、これは地上にあるこのキリストのです、イエス様のですね、その祈りの戦いを励ましてくださっているという、そういうことだと思います。イエス様は地上を去らんとするこの時、本当に最後の祈りをして、そしてこれからも神に委ねる以外にない、そういう思いが弟子たちに向かっての祈りがあったと思います。神に向かって訴え、そして本当に地上においてはですね、自分の弟子に裏切られるんですよ。イエス様が徹夜で祈ったって書いてあります、先ほどね。徹夜で祈ってこの弟子を立てたわけですよね。その弟子がユダを先頭にしてですね、ユダがですね、裏切るために、自分を捕らえるために来るという、これはね、我々だってもしこういうことがあったらね、もう敗北以外に何者にもないんじゃないですか。自分がせっかく祈ってやったことがね、もうダメになってしまったということじゃないですか。地上におけるこの敗北の姿、神の子である者がですね、なんでこんなことが起こるのか、そう思わざるを得ないような敗北と見えるこの自らの姿、しかしそういう姿を、天と地を作り全てをすべ納めたも、この全能の神に委ねていかれたと思います。立て、さあ行こうという言葉の中に、地上のこの敗北に満ち、あるいはさまざまの苦悩に満ち、さまざまのこのやりきれない、そういう地上の歩み、そういうものを超えて天上の勝利を見ている、天上の勝利を信じている、そういう姿が、あるいは天使たちの歌う勝利の歌を聴いている、そういう姿が、イエス様の姿がこのイメージされるわけで、想像されます。ここでイエス様はどうやってこの苦難を、この時をですね、乗り切っていったんだろうか。父なる神に全てを委ねたということ、そして同時にですね、この地上ではみすぼらしい、惨めな、敗北でしかないような、こういう十字架にこれから赴いてですね、そして本当に罪人と等しくされるような、犯罪人と等しくされるような、そういう死に方をしなきゃならない、そういう惨めな死、その時イエス様はどこを見てたんだろうか、何を見ていたんだろうか。やっぱりそれは先ほど言ったように、イエス様がゲッセマネの園において天使たちの歌う勝利の歌声を聞いていたのではないか。それが天から天使が現れイエス様を力づけたという表現になっているのではないかと思います。ヘブル人の手紙にはこう書いてありますよ。イエスは、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、 恐れ、その恐れ敬う態度のゆえに引き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。これはヘブライ書第5章です。イエス様はこの地上の生涯においてですね、御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって神への従順を学ばれたと書いてあります。単なるこれは諦めとか断念ではなくて、天にある喜びと勝利を見つめている姿ではないか。そして自分の惨めな姿よりも神の御心に従っていく、そのことに約束されている本当の勝利を、喜びを、輝きを見ていたんだと思います。この世はさまざまな苦しみによって私たちを神への従順と導いていく、そういう時が私たちに与えられていると思います。私たちもこの世でさまざまな苦しみによってクリスチャンとしてなんでこんな惨めな姿を味わわなきゃなんないんだとか、人間としてなんでこんな不幸な目に遭わなきゃなんないんだ、そういうことを感じる時がたびたびあると思います。しかしその時同時に私たちは自らを死から救う力、力のある方、その勝利を仰いでいく時ではないか。その勝利を、神の全能の力を見ていく、仰いでいく、信じていく、そして神に従っていく、そういう時なのではないか。死から救う力のある方に自らを委ねていた、さまざまな苦しみによってそして神への従順を学ばれたと書いています。人の子は使えられるためではなく使えるために、多くの人の身の代金として、これは贖いとして自分の命を与えるためである。先ほどイエス様はですね、何と言ったかって、イエス様がユダが来た時に、さあ私を裏切る者が来た、罪人らの手に自分は渡されるというふうに言ったんですよね。自らを罪人の手に渡していく、そう言われました。しかしそこにはですね、人の子は使えられるためではなく使えるために、多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである、そういう出来事であったということが記されているのであります。単にユダによって裏切られたっていうんじゃないんですね。ここにはそういう出来事が、人の子イエス・キリストは使えられるためではなくて使えるために、多くの人たちの罪の贖いのために自らの命を捧げるために来たのである、そういう出来事がそこには隠されていたんだということであります。このイエス・キリストの十字架の死の出来事は、私たちに対する神の愛の確かさを明らかにすることになってまいりました。神の御心はこのようにしてこの世に実現されていった。神の御心とは一体何なんだろうか。それはヨハネ福音書の3章の方に書いてあるあの有名な言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けるためである。実はこれが神の御心であります、ね、 神の御心を実現するためにイエス・キリストが使わされました。イエス・キリストはその一人子をこの世に与えるほどによう愛された神の愛の確かさを明らかにするために、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けるために、神の愛がこれほど確かなものであるということをこの地上に事実をもって、十字架という事実をもって神はその愛の確かさを示された。ここに神の御心があるということであります。イエス・キリストご自身、今申し上げたようなさまざまな祈りの姿が聖書の中であるわけですけど、この地上にあるときに本当にしばしばこの世を退いて天上の勝利の歌声を聞き、神の息、神の聖霊を呼吸し、地上の歩みをなさっていった、そういう姿がここに聖書は記しているわけであります。私たちはこの主イエス・キリストの御後に従いながら、最終的には神の御心である主イエス・キリストの救いの御業に預かりつつ、この地上の歩みを私たちは進めることができるようになったのであります。私たちの地上での歩みはしばしば神を忘れ、イエス・キリストの存在さえも忘れて、このイエス・キリストのこの出来事が本当に神の御心がそこに示されたんだということを忘れてしまいます。それほどまでに私たちはこの世でいろいろな苦しみに出会ったり、悲しみに出会ったり、さまざまな痛みに出会ったりしているわけであります。しかし神の御心はこのイエス・キリストの十字架において表されたんだ、ここに神の愛が表されたんだ、このところに我々はもう一度この気づいて、そしてこのイエス・キリストの御後に従いながら、あの祈りのイエス様の祈りの姿を心に刻みながら、そしてイエス・キリストの十字架にしっかりと立って、そして私どもはこの地上でのキリストとしての歩みを続けていかなければならないと思うのであります。イエス様はこの地上での十字架という出来事が最後に起こったわけであります。十字架の死という出来事が起こったんですけど、もうその前からですね、すでにそういうこの影がついて回っていた。例えばこのラザロを復活させた時にイエス様はですね、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだとヨハネ福音書は記していますね。ラザロのよみがえりという出来事を通した時にイエス様を殺そうとする、そういう計画がなされていた。あるいはベトサダの池の38年動くことのできなかったあの男を癒した時に、それは安息日であったと書いてありますよ。そして聖書はこう書いています。ユダヤ人はユダヤ人はますますイエスを殺そうようになった。イエスが安息日を破るだけではなく、神をご自分の父と呼ぶことで自分自身を神と等しいものとされたからである。この時からすでにですね、イエスを殺そうという、そういう出来事が着々と準備されていた。突然十字架が来たんじゃないんですね。こういうイエス様がこの地上に来たという、そしてさまざまな癒しを与え、さまざまな奇跡を行っていかれたという、そういうことの最後に イエス・キリストが十字架につけられていったんだということであります。先ほど読んだ旧約聖書創世記28章にはヤコブの逃亡の初めに逃亡に関する記事が、あの有名な記事が出ておりますね。でヤコブは兄エソウの長子の特権を騙して奪う形で母リベカの兄ラバンのもとに逃げることになった。ヤコブがイスラエルというものに後になっていくわけですね。ヤコブイスラエルという形になっていくわけです。イスラエル民族という言葉になっていくわけです。イスラエルになるためにはですね、この長い年月を必要としていったと思います。つまりこの逃亡の長い年月があるわけであります。ヤコブはその親元を離れてですね、そしてこのおじさんのところにこの住まうことになるわけです。そこで散々苦労するわけですよね。ヤコブは人生の学校で神への従順を学ばねばならなかったと思います、ね、その最初のところでヤコブは石を枕に一夜を明かさねばならなかった、そのことが書いてありました。そこで見た夢、先端がこの天に達する階段が天から地上まで伸びておりです、神の使いがそれを上ったり下ったりしていた、主が傍らに立っていった、私はアブラハムの神、イサクの神、主である、お前を決して見捨てることはない、そういった言葉がヤコブにこう語られたわけでありますね。アブラハムの神、イサクの神、主である、時間と場所とを超えて一人一人に語りかけていく神、そしてヤコブでのこのヤコブのベテルでのこの経験、それは今日の私たちのこの礼拝の体験でもありますよ。時と場所とを超えて神は私たちに語ってくださる。神と人間とはかけ離れている、霊と肉は違う、ヤコブと我々は違う、しかしながら神ご自身がそのような違いを超えてご自身を表される、表してくださる。天使は天上の恵みを私たちにもたらしてくださる。その天と地を結ぶのがはしごであったというんです、ね、天からのはしごが地上に伸びていた、天からのはしごが地上に到達していたと書いてある。イエス・キリストの十字架はまさに天から下ってきたイエス・キリストの出来事だと思います。天から下ってきたはしご、イエス・キリストの十字架はこの地上に建てられましたね。確かに十字架は地上に建てられた、あのゴルゴタの上に建てられた、しかしこの十字架は実は天から下ってきた十字架だった。天から地上に伸びていたそういうはしごであった。ヤコブのはしごは本当にキリストの十字架を暗示しているんだと思いますね。キリストの愛の大きさを示しているんであります。新約聖書のエペソードの信徒への手紙にはこういう言葉がありますね。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによってあなた方が満たされるようにと私は祈ると このパウロは書いてるんですね。キリストの十字架はあのゴルゴタで、まあ1メ、2メーターぐらいのものなんでしょうか、人が十字架にかけられる。しかしその十字架の高さは天にまで到達しているんだ、その低さは黄泉にまで下っているんだ、その横の横木の広さは全世界を覆っていくような、それがキリストの十字架の長さであり広さであり高さであり深さであります。人知を超え、人の知識をはるかに超える、この神の愛を知るようになっていく。そしてついには私たちがその神の愛の満ち溢れる豊かさに一人一人が満たされていくんだ。この出来事、そしてそれからの生涯っていうのは、ヤコブはですね、大変苦労しましたけど、ついにヤコブはイスラエルとなっていくんですね。神はこのヤコブはその兄を騙してきたという、そういう負い目があったんですけど、神はヤコブの過去を一度も責めていなかった。過去がいかなるものであったかではなく、今その人がこの神を見出す謙虚さがあるかどうかであります。私たちの過去がどういうものであったか、それを神は問うていないんであります。今ここで神の憐れみと恵みはヤコブの過去を断ち切った。ヤコブはその神の恵みの中で本当に神を恐れることを、神への恐れを感じた。これが創世記の28章17節の、誠に神がこの場所におられるのに私は知らなかった。そしておののいていった。ここは なんと恐れ多い場所だろう。まさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だと言ってますよ。神に至るそういうはしごが天からヤコブのところに降ろされてきていたんだ。ここは天への門だ、神の家だ。まさしく教会は天への門でありますね。これを通って私たちは天に達する、神と出会う、神に会う、そういう恵み、まさに私たちにとってそれはイエス・キリストの出来事がこの出来事であります、ね、私たちもまた絶えず天から来る、神から来る恵み、祝福を受けてこの地上の生涯を歩んでいくのであります。私たちはこの地上においてそれぞれさまざまなこのロークがあると思います。しかし私たちは今日教えられているこの祈り、御心が行われますように、天におけるように、天において神の御心が行われているように、天に神の勝利があるように、天に神の輝きが満ち溢れているように、その恵みが、その輝きが、その勝利がこの地上にも行われますように、そういう祈りを重ねながら私たちはこの地上の生涯を歩んでいくことができる、歩んでいきなさい、そういうことをイエス様は今日私たちに示しているのであります。この祈りを繰り返し祈っていきなさい。神は神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちはこの地上にあってうめいています。このローマ書第8章の言葉はその前後に全被造物がうめいているという、そういう中でこの言葉をパウロは書いています。キリストはこの祈り、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そういうふうに祈りつつ私たちを最善に導く、そういう神に信頼して、そして私たちは主イエスキリストのご自身が残してくださいましたこの御跡をたどってこの地上の生涯を 終わりの日まで歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。また私どもには新しい年が与えられました。さまざまな弱さを抱え、さまざまな苦しみや悲しみを持つ私たちでありますが、なお私どもはこれらのものに屈することなく、それらのことにおいて罪を犯すことなく、主イエスキリストにおいて語られ告げられ約束されています真実の喜び、真実の輝き、天にある勝利を固く信じて、それを見上げて今週もまたそれぞれの働き戦いをなすことができますように、一人一人の働きとまたその過程を顧みてください。あなたの豊かな聖霊の導きを一人一人に与えてくださいますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。